小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は北米の先住民の昔話をご紹介しました、ね。
そうなんですよね。北米の先住民の話って日本であんまり知られてないけどね、とってもいい話が多いんですよね、もうファンタジーそのものでね、これからまた機会があったら聞いてもらいたいと思ってるんですけどね、僕大好きなんですよ。
そうですね。さて、今日はどんなテーマで？
今日はね、僕昔話大学っていうのを全国でやってるんですが、その研修旅行としてね、グリム童話についての研修旅行として毎年一回皆さんを連れてドイツへ行くんですね、で今年も行ってきたもんですからね、その話を少し聞いてもらおうかと思って、グリム童話ってものすごく日本でも有名なんですけど、いくつかの場面でちょっと理解できないようなところがあると思うのね。皆さんも多分あると思うんですが、例えばですね、ヘンゼルとグレーテルで最後のところでグレーテルが魔女をパン焼きが真ん中に突っ込んだっていうじゃないですか。でそれが僕には理解できなくてね、魔女を突っ込めるようなパン焼きが待ってどんなんだろうと思ってずっといたんですよ。それでドイツへ行ってからすぐ探し出したんですけどね、もう今ほとんどないんですね。今はもうパンはドイツでも電気で焼いちゃうもんだから、その薪で焼くパン焼きが待ってのほとんどなくて、でも散々探してあげくついに見つけたんですね。中部ドイツでおそらくそこだけだろうと思うんですけどね、ある田舎の農家でね使ってるパン焼きが待ってね、250年前に作られたパン焼きが待って今でも使われてるんですよね。
そうですか。
ね、そんなのを実際にねお見せするという、そういう旅行をやってんのね、今年が22回目だったんです。22年続けてるってことなんだけどね、その話をちょっと聞いてもらおうかと思って、まずね、ついて僕たちはハーメルンっていう北の方の町へ行くんですよ。これはハーメルンの笛吹き男っていうんで有名でしょ、それがね日曜日の12時からねお芝居があるんですね。町の真ん中の広場でね舞台ができてて、素人の市民劇なんです。でおじさんおばさんそれから子供たちなんかでやる全くの素人ね、それが面白くてね、皆さんそこへお連れするんですけどね、17世紀にねその頃ネズミがたくさんいて、みんなネズミの害で苦しんでたと。ただそこへ笛を吹く男が現れて、そしてネズミを全部片付けてやろうと、退治してやろうと。でそれについてはそのお金をよこせっていうんですね。で市長は約束してね、100ドゥカーテンとかって言うんですけども、ネズミ払いをしてもらうんですよ。で男が代金を請求したら、今度は市長はネズミぐらいのことで100ドゥカーテンなんてのはやれないと言ってケチるんですね、で男が怒ってしばらく経ってまた現れて、ネズミを集めた笛をまた吹くと、今度は町中の子供が寄ってきちゃって、でその男が子供たちをざーっと引き連れてウェイゼル川という川を渡って行っちゃったと。でそれ以来子供はいなくなったと、こういう話なんですね、でそれがもう何百年というその伝説になって有名なんですけども、その物語をですね市民がやるわけね、で世界中からお客が集まるんですよ。これが面白いんですね、日曜日の12時でしょ、いつの間にかバーって人が、ね、湧いてきてね、その広場本当にいっぱいになるんですね、で約40分のお芝居を見るんですけどね、この頃はね、まあもちろんドイツ語でアナウンスがあるんですけど、その後英語のアナウンスがあって、この頃はね日本語のアナウンスも出てくるの。
本当ですか。
日本人のお客が多いんでしょうね、きっとね、日本語が入りますよ。で素人芝居ですからね、上手じゃないんだけどね、でもまあ現場ですからね、面白がって見るわけで、その町はね、何しろもうあらゆるところネズミなのね、硬いパンで焼いたネズミのお人形みたいなものが売っててね、それが町中行ったるところで売ってるんですよね。そして道路もね、ネズミの足跡みたいなのがずっとついててね、それを辿っていくと、ベーゼル川という子供たちが消えていった川まで至るというね、そんな仕掛けがしてあったりね、それから子供たちが連れて行かれたという小道がありましてね、そこには札が出てて今の物語が書いてあるわけ、英語と ドイツ語とフランス語で書いてあるのかな、書いてあってね。で、そこは音曲禁止の通りと言われてるんですね。つまり子供たちを悼んで、ここでは音楽はやらないでくれという、そういう通りがあったりするんですね。とても人気があるんですが、考えてみるとね、おかしな話で、要するに400年前の先祖がケチったって話でしょ約束したお金を払わなかったとケチな先祖だったって話よね。それをね、街を開けて毎週見せてるわけですよ。だから僕はそれを思うとおかしくてしょうがないんだけどね。それを真面目な顔して市民がやるわけだでもまあ面白いから見ますけどね、そんなの見てね、それからね、サーバーブルクと言われているね、イバラ姫が眠っていたお城って言われてるのがあるんですよ、そのお城ちょっと小高い丘の上にあるんですけどね、遠くから見ると確かにね、お城の周りに木が張っていかにも茨で囲まれたお城っていう感じがあるのね、どうせ嘘なんだけども茨姫が眠っていたお城ということで売って観光客が喜んで集まるというお城があってね、一応見に行くんです、そこも、泊まれることになってるんですけどね、ホテルがあるんですよ。
そうですか。
そうなの。で、半分廃墟なんですけどね、お城が石だからね、残ってる部分は頑丈なわけですよね。それで、まあ戦争がで一部壊れてるけども、残ってる部分はホテルになってて。で、僕らそこで泊まったこともあるんですけどね、僕らが泊まるのはもう一つ別なトレンデルブルクというもっと古いお城行って泊まるんですけどね。ドイツではね、割とそういう古城ホテルって呼んでますけどね、古いお城のホテルね、流行であちこちにあるんです、面白いですよ、そういうのは。なかなか。で、そのサーバーブルク行っても別に何もないんですけどね、茨姫がいたわけでもないしどうせ嘘っぱなしなんだけどもそれを見てからドイツの森をね歩いてみるんです。っていうのはこれヘンゼルとグレーテルとか白雪姫で主人公が森の中を走って逃げていくっていうじゃないですか、で、その森の中を走るっていうのが僕にはどうも理解できなかったのね、だって日本の森考えてみたらさ、走れないですよ、下草がいっぱいあって、どういうことなのかなと思って、で、ドイツ行ってみたら分かったんですけど、ドイツでは下草があんまりないんですね。ある程度はあるけれども、遠くの方までね、見通せるような森なんです。遠くの方の木の幹が見えるのね、これなら歩けるなというふうに思うんですよ。なもんで、そのドイツの森っていうのは日本の森と違うっていうことをね、実際に歩いて経験していただくのね、1時間ぐらい森の中の散歩するんです、ドイツ人ってね、森の散歩とても好きなのね、あの森林浴って言いますよね、日本でもね、あれはドイツ人とても好むのね、なもんだからね、森へ入ると木の幹にね番号が書いてありましてね、1の幹をたどっていくとその1番というコースを歩けるわけね、で元へ戻ってくる、2のコースを歩いていくと今度は2のコースのね、でこれまた全然別の方行くとかね、だいたいね森入りますと 3,4,5 ぐらいまでありますね、5通りのコースぐらいができていて、でちゃんとこう歩けるようになってましてね、とってもね森の散歩って好きです、ドイツ人って。で、僕らの場合はね、僕自分がコーラス好きなもんだから、皆さんにもコーラスをしてもらうんですよ、で日本から楽譜を4種類持ってってね、で、その場で配って、それで森の中で練習するんです。いいんですよ、森の中ってね。あの、木が茂ってでしょ、葉っぱが茂って、こう、ドームみたいになってるところで歌うとね、結構音が反響しましてね、ホールで歌ってるみたいな感じがするの。で、そういう場所を選んでね、そこでやるんですよ。で、初めてだからで、私は歌いませんなんていう方もいるんだけど、まあ、とにかく歌わしちゃうわけね。で、4曲、しかも大抵は合唱なんですね。3部合唱とか4部合唱になる。大体の練習をするんです。そうね、森の中でその散歩してるやつは必ず通るんですよ。そうすると、立ち止まって聞いてくれたりね、拍手してくれたりね。場合によっちゃ一緒に歌ってくれるやつもいるしね。僕たちね、あの、ドーナーノビスパーチェムっていうラテン語の歌がありましてね、これは我らに平和を与えたまえっていうラテン語の曲で、臨床なんですね、カノンになって。で、これ有名な曲でね、ヨーロッパではもうほとんどどの国でも中学校ぐらいで音楽で習う曲なんです。で、しかもラテン語だからみんな同じ言葉でしょ。ですからね、みんな知ってんですよ。だから森の中で僕ら歌ってるとね、通りかかった人が一緒に歌ってくれたりね、なかなか面白いの。
楽しそうですね。
そうなの。なことやってね。 で、大体そこで歌を練習しておいて、で、その後はもう、至るところでチャンスさえあればコーラスして歩くんですけどね、僕の旅行は。
コーラス隊ですね。
そう、コーラス隊です。全くコーラス隊。それで、まあそこで1時間か1時間半森の中散歩したりコーラス練習して、で、また行くんですけどね、その晩泊まるのはね、トレンデルブルクという、これも古城ホテルでね、本当に古いですね。これ400年ぐらい前って書いてありますけども、外から見るとね、幽霊屋敷みたいに見えるのね、着いたらみんなギャーって言っちゃうんだけど、中入ると綺麗なホテルになってますけどね、ちゃんとホテルにはなってるんです。入り口に塔がありましてね、見張り塔なんですよ。これがね、グリム童話のラプンツェルで描かれているような塔なの。入り口がどこにもないというね。それで窓もなくて、上までシューッと、もうとにかく石の丸い塔が立ってるって、そういう塔なんですね。とっても面白いです、それは。もう典型的なラプンツェルの塔ですね。で、そこはね、お城ですからね、部屋はいろいろなんですよ。王女様の部屋もあっただろうし、王様の部屋もあった。小遣いの部屋もあっただろうしね。いろんな格の違うホテルなもんだから、後で恨まれないように、部屋割りはくじ引きでやらせてもらう。だから、運のいい人は王女様の部屋に当たる人もいるし、そうじゃなくて駒遣いの部屋に当たる人もいるしね、いろいろなんです。面白いですよ、その古城ホテルって ね。
いろんな部屋見てみたいですね。
そうなんですよ。で、みんなね、部屋が決まってから部屋をね、みんな見て回るのね。面白い、とても。トレンデルブルクというところでね。で、そこで泊まってから、翌日、ゲッティンゲンというところに行くんですけどね。ゲッティンゲンというのは、グリム兄弟が最初に大学の先生になったところなんですね。グリム兄弟って元来図書館員だったんですけどね。語学やら古代文学の教授として大学に招かれた、その大学なんですね。それで、7年間そこで教授をしてたんですけどね。なもんですから、今でもそのメルヘン研究の世界のメッカはゲッティンゲンなんですよ、研究所がありましてね、僕もそこにいたんですけども、それでね、そこにウター先生という、まあ、僕の親友なんだけど有名な先生がいてね、彼に講義をしてもらうんですね、もちろん通訳しますけどね、こんな感じなんですよ。
Und dieses Jahr möchte ich nur einen Vortrag halten bei Ihnen über die Geschichte der Enzyklopädie des Märchens。
今年はね、博士、エンチクロペディの成立について、歴史について講演します。
で、毎年彼はテーマ変えてくれましてね。ですから、グリムに興味のある人にとってはね、とっても面白いと思うんですよ。現場でね、いろいろな資料を見せてもらいながらね、やるわけですからね。で、そこではメルヘンの百科事典というのを作ってましてね、もう50年がかりで、今年がちょうど完結した年なんですね。なもんですから、今年は特に力入ってて、百科事典の、まあ、英語でエンサイクロペディアって言いますけどね、エンサイクロペディアのその成立の歴史を今年は喋ってくれてね、とても良かったですよ、
できたちょうどその年なんです
か。そう、今年なんです、で、まあ、その百科事典の中に日本人の項目が3つあるんですね、一つは柳田邦夫先生ね、僕が書いたんですけどね、その項目、それから石鹸夫先生、それからもう一人は僕なんですよね。
小沢
図書が中にあるんだけどね、その百科事典が今年完結した、で、これはね、本当にもう世界的なもので、ドイツ人ってすごいですね。50何年かかって作るんですからね、辞典を。すごいですよね。僕らの先生のクルトランケって偉い先生がゲッティンゲンにいらして、その方が初めて、それを受け継いで、ウッター先生は3代目の編集長かな、なんかなんですけどね。グリムはね、グリム兄弟自身がドイツ語辞典作ったんですけども、それはなんと完成までに123年かかってんですよ。すごいですね、ドイツっていうのは。それと徹底的にやるのね、予算もだからちゃんとつけるわけですよね。途中で立ち消えなんてことはありえないんだよね。学問の国だって感じしますね、だから。そんなことでね、ゲッティンゲンはとても大事なところなもんですからね、時間かけて。それからね、ゲッティンゲン終わってからカッセルという町へ行くのね。カッセルはね、グリム兄弟が元来はシュタイナオといううんと南の方の小さい村にいたんですけども、高等学校に入るんでカッセルに来た、そういうところなのね、それでそこで貧しい高等学校時代を過ごして、それでマールブルクという大学へ進んだんです。ですから後でお母さんもそこへ来て みんなで暮らしたもんで、いわば故郷みたいな感じでね、グリムにとってとても大事な町なんです。で、そこにグリム博物館がありましてね、うん、宮殿の一部を使ってるんですけどね、大きな博物館で、彼らが使っていたソファーとかね、はい、机とかね、そういうものを全部残してある。それからもちろんグリム童話の初版本とかね、はい、そういうのが残ってるんですよ。うん、で、僕たち毎年そこ訪ねて行って、で、ドクター・ラウアーって今僕の親友なんだけど、彼が管理してるわけね。うん、ところがですね、今年行ったら、うん、なんとその図書館が廃館になっちゃって、なくなっちゃってるの。まあ、驚いたな。ドクター・ラウアーがね、僕らのホテルへ来てくれて、いろいろ話してくれたんだけども、経済的に赤字だというわけではないと。で、黒字であったと。だけども、市議会と市長がもういらないと言ったって、驚いちゃいますね。ああいう古いものはもういらねえって言ったらしいんですよね。で、もうなくなると。でも、大事なものあるわけでね、初版本とかなんかあるわけですから、それどうするんだって聞いたら、シュタイナウという町がありましてね、これは後で僕ら行くんですけども、小さい村で、ここはグリム兄弟が子供時代を過ごした、本当にもう僕たちの故郷だって言ってるところがあるんです。で、そこがね、お父さん、グリム兄弟のお父さんって裁判官だったんですよ。うん、なもんだから裁判所に住んでたのね。で、その裁判所が今、グリム博物館になってるんです。小規模ですけど。そこへ移るということですね。うん、で、全部そこへ移すと。で、そこをまあ回収して充実させるんだっていうふうに言ってましたが、まあよかったなと思ってるんですけどね。うんうん、そんなことがありましても、これがですからね、カッセルのグリム博物館ってのは今までドイツのグリム関係の一番根拠地でしたからね。うん、大事なものみんなそこに溜まってた。うん、それをなくすってんだからすごいですね。うん、今、ドイツ文化って言った時に世界の人が何を思い浮かべるって言ったら二つあると思うんですよ。一つはクラシック音楽ね。ベートーベンとかシューベルトとか。もう一つはグリム童話でしょ。うん、そのくらいね、ドイツを代表するもんだと思うんだけど、うん、案外地元の人はそのことに気がつかないんだね。うん、もっと新しいものっていうふうに思うみたいですね。うん、なんか地元の人はその良さわかんないってことがあるみたいね。うん、
今日はグリム童話の旅、カッセルの町までの旅の模様をご紹介していただきました。
うん、
はい、
グリムのうんとね、大事なところを聞いていただいたんですね。うんうん、
はい、
で、来週ね、この続きで、はい、そのカッセルから僕たちは南へ下っていくわけなんですけどね、田舎へ入ります。すごい田舎へ入ってきます。はい、そのあたりの話を聞いていただきます。
は
い、
楽しみにしています。はい、それでは、小澤先生、ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。